縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、9月15日になりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの林麗さんです。おはようございます。
おはようございます。
今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして林さんがアドバイスをされて伸びたよという嬉しいお話をしてくださっています、ゲストはこの方です。株式会社食楽ズー代表取締役の宮城正明さんです。おはようございます。
おはようございます。
食材の話、料理の話、そして都の話をされる時の宮城さんのお顔ってもう本当に満面の笑みを浮かべて、
そうですね、
もう大好きでしょうがない、はい、嬉しくてしょうがないという形でお話しくださってるんですが、ぜひ皆様先週の番組をお聞きいただきたいと思います。 RBC もしくは沖縄開放銀行のホームページからクリックをしていただくと番組の先週が聞けますよ。もっと前も聞けますのでどうぞお聞きください。宮城さんで、こうやって、先週お話しいただきましたように、林さんにアドバイスをいただいて、サーターアンダギーと、ごま団子が、レストランのビュッフェの中で VIP の皆さんに食べていただけるようになり、そしてお土産としてアロエ入りのうどんが出るようになりということなんですけれども、はい、どうですか、やっていく途中の苦しさとか大変さってありました？
やっぱりそれはありますよね、どうしても、ね、人間が口にするもんですから、
はい、一番どんなとこ苦労されたんですか？
やっぱり自分が作ったのはみんな錯覚するんですね、美味しいっちゅう、
うん、
だからそれが一番怖いんですよ、
うんうん、
だからそれを林さんや、ね、提供してどうだったかっちゅう意見をもらいながら、それで納得する部分とまた納得できない部分はまた開発をやり返すっちゅう、うん、繰り返して今日まで、うん、はい、来てます、
はい、で直接こうクルーズ船の VIP の皆さんのお声を聞く場面もあったりしたんですか？
はい、うん、そこはもうリンさんがきちんとやってますから。どういうことかというと、次のオーダーがあるということは喜ばれてるということだ。
そりゃそうですよ ね、うん、ね、一番、ね、はい、正確な、はい、バロメーター、
それが答えなんですよ。
うんうんうん、
だからそこはもう、うん、リンレイさんに感謝してます。
なるほど、はい、いやリンさんどうでした、そのクルーズ船の皆様の反応。
そうですね、まずシェフが認めてくれてるこの総料理長が、うんうん、宮城社長の味を見て認めてくれてることはまずすごく大きなことなんです、うん、私がいくら提案してもシェフがこの味が認めてくれないと松がアウトなんです ね、
そ、 うです
ね、それはやっぱり宮城社長のこだわりがあって、うん、その味にすごく誇りを持っているかなと思ってます、
うん、
で、また宮古から私たち宮古で納品できないんですよ、うん、結局那覇に持ってきてくれないといけないんですね、
うん、
そこはすごく社長が苦労してもらって、うん、オーダーが出してそれを作ってまた、ね、これを那覇までに運んでくれたりとか、そういう苦労が社長が本当にして努力してもらってました、う
ん、なるほど、はい、その辺ってなかなか分かりにくいですよね。都に来る船が着いたんだからそのまま乗っけていいのかって、そうじゃないんですね。
そうですね、
はい、
これ送った翌日はこの船都に
来るんですね。
来るんです
よ、ね、
宮古でお迎えするわけですよね。そうそうそう、那覇で入れて宮古でお迎えすると、
はいはい、そうなんですよ
なるほどね、
はい、だからそこはなんでそういうことやってるかっていうと、僕の後にもっと喜んでくれる農家さんいるじゃないですか、
はい、
そこがやっぱり、うん、自分だけじゃないっていう、まあ責任感じゃないけどやっぱり心の中では嬉しいですよね。
そうですよね、はい、都の食材を全部ね生かしたいという思いを持って農家さんを背中に背負いつつ で、荷物を持って那覇に行って、はい納品するわけですね。
そうなんです、
ね、それが皆さんの顔が見えるから、はい、思い浮かぶから苦労にならないと。
いや
素敵ですね。
そうです、結構宮古は今またこのクルーズ船の港がちっちゃいですね、うん、で宮城社長の商品を 引き受けてるとか受け認めてくれるのは大型クルーズ船なんですよ。それが宮古のこの港には入れないんですね。
ああ、接岸できない
んです。そうなんです、
はい、ああ、それでみんなボートに乗り移ってくるから、はい、納品ができないんですね。
そうなんですね。だからそれを全部本当に苦労して那覇に持ってきても、しかも冷凍の状態で持ってこないと困るんですね。でそれの手配とか、あと台風のの前とかね、うんうんうん、そういう時期が結構去年が経験しました。
大変ですよね、読みが ね
離島の辛いところですよね、はい、
そうですよね、はい、もうねお天気ずっとにらめっこしながら、うん、台風情報を聞きながら、う
ん、だからそこにやっぱりその夜津拠点中のが、
うん、
離島にとっては僕はありがたいなと思いますよね、
うん、
なぜかというとじゃあ台風だからどうすればいいですかって自分で判断できないじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあ那覇にもあの間違いなく船は入りますか、
うんうん、
その確認さえもらえればじゃあそのものを那覇に置いとくことができるんですよ。
そうですよ ね
僕らが作ってるからって僕らがそれがイエスかノーか答えは作れないんですよ。
そうですよね。
そこにやっぱり林霊さんがそういう解決もできたということですね。
下ろしていくっていうか食材を作って提供しようと思っても、うん、その大元の動きが見えないと、
う
ん、
そうそうい
つ納品したりあるいはね何かトラブルが起こったりどう対応していいか分かんない、はい、だからそちらをよく知っていて、はい、あのいつでも連絡が取れて、はい、じゃあどう対応しましょうよっていうのをアドバイスしてくれるからこそ安心して動けるってことですね。リンさんすごいですね
だからやっぱり分野分野ね、
うん、
まあ人生も一緒だけどうん、あると思うんですよ。家庭でもそうですよ、
う
ん、
そうですね。
旦那がいてワイフがいる、ワイフがいて旦那がいる、で子供がいるっていう、うん、やっぱり分野があるからこそ仕事ができるんじゃないかなっていう、うん、
そうですね、
嬉しいですね。やっぱりクルーズ船の中にこう食材ね沖縄 あのいろんな会社の皆さんでそしてまた宮城さんの宮古からの食材もこういろいろにあたってやっぱり天候の問題とかあるいはいろんなトラブルが発生したりした時にどう対応していいかっていう、はい、これはまた頭の痛い問題だったりしません？
そうですね。それやっぱり事前的に本当にあのもしこのお客さんがそういうお客さんだったらやっぱりそういうふうにちょっと事前に頭を入れることとかやっぱりいつ常に天気予報を見ないといけないとか特に台風の影響で宮古島結構大変なので、うん、そういう分に関して本当に離島ではいろんな苦労があります。でただ私たちとしてはそれはある程度把握してますのでそれはじゃあそういう時はどういう対応とかそういう、例えばこのクルーズ来る毎週のクルーズが来る場合にどんなシチュエーションが出てくるのがやっぱりある程度分かってますのでそれはまあ経験上でこんなアドバイスができたりとかね。
そうですよね。あの特にあの同じ国内のね、うん、あのお相手ではなくて海外の方であると、はい、しかもあの相手が動いているってなってくると ね、
はい、
難しいですよね、はい、その辺をこう分かっている人がそばにいてくださる心強さがありますね。
うちの営業所はちゅう感じですすいません。
いや嬉しいですね、
光栄です、
ねそうですか。じゃあそういう心強いあのパートナーというか営業所があってあの今販売されて一番売れているものっていうのは。
そうですね、菓子系も今出てるし最近か思ってるのはこのお土産菓子っていうのはもうこだわらないことをしたんですよ。
お土産菓子にこだわらない、
こだわらない、
うん、
なぜかっていうとこのお土産菓子をお客さんは食べてないじゃないですか。パッケージさえパッケージを見て買ってるじゃないですか、
うんうんうん、
もうそれから単品で売っちゃえで食べてもらってもらえばお客さん何個でも買うだろう。
おー、はい、これはやっぱり味に自信があるから言える言葉ですね。いや
い
や、
そうですね、うん、私もそう思います、
うん、
もうそこに今切り替えてます、
はい、なるほど。ということは綺麗なパッケージに、はい、あの入れた、はい、あのお土産品の販売ではなくてちゃんともう見える形にして味わえる形にして美味しかったらどうぞたくさん買っていってくださいという、はい、そういうスタイルで、
はいは
い、いいですね。
やっぱりねあのこれ振り返ると結局、うん、今までバカだったなってことを気づきますよ。
うん、それはどういう意味ですか？
結局俺パッケージ作るのも金かかるじゃないですか。先行投資じゃないですか。やっぱり単品で買ってもらうのが一番いいやっち、うん、
なるほど、はい、なんとなくこう商品を開発して販売しようとなるとあの ネーミングどうするとか、パッケージは何の素材で、はい、どんなデザインで、うん、どういうふうにして思いを伝えようか、はい、中にどんなメッセージを書こうかっていうところに結構こだわって作るって、まあ、これも一つの方法なんでしょうけど、
悪いとは言ってないですよ、
ね、
はい、
ですけれどもこのやっぱり素材にこだわり、うん、味にこだわって、はい、自信があるからこその、うん、やっぱり味わってそれから買ってくださいっていうのってすごいですね。
はい、でうちの結局店内でもやっぱりあのお土産品よりはこれがレストランで食べさせてるんですね、
うん、
なんでこの社長もお菓子が作っててお菓子も結構美味しいですけれども、まあ、量的になると逆に業務の方の職人の方は利益率が低いんだけど量があるんですよ、うん、だからその量で利益を多分ちゃんとね、
う
ん、あの得ることも一つの経営の方法かなと思っています。
だから今回クルーズ船乗っけたのも数があるから、例えばあの宅急便使っても数であるからできるんであって、これ数が少ないとこの逆にマイナスなる。だけどそのフォローはちゃんとリンデイリーさんは考えてやってるから、うん、そこはだからさっき言ったように営業所じゃないけど安心してお任せできるっていうことです。
いや嬉しいですね。いや私も僕もリンさんに相談したいんだって思われたらどうぞお電話くださいね。電話番号申し上げます。 098-851-8460、沖縄県よろず支援拠点です。お電話番号でした。平日は午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までお電話してリンさんに相談したいんですけどとリクエストください。
ぜひよろしくお願いします。は
い、ということでよろしくお願いします。なんかもうあのいっぱいお話を聞いて回りたいというところですが、今日もお時間になってしまいました。来週もうちょっと宮城社長のいろんなこれまでのことも、はい、そしてこれからの夢もお伺いしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では今朝のゲストをご紹介いたしましょう。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの林玲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして株式会社食楽ズー代表取締役の宮城正明さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。